特集、伝説が蘇る地、木曽義仲と塩尻。平安時代末期から鎌倉時代前期を舞台にした NHK の大河ドラマでも注目を集めている信濃源氏の武将、木曽義仲。旭将軍とも呼ばれる義仲は、塩尻にも多くの伝説を残しています。今回は、塩尻と義仲の関係性から見えてきた歴史をご紹介します。源義仲、木曽義仲。1154年から1184年。文義仲館。平安時代末期に活躍した源氏の武将。源頼朝、義経のいとこにあたる。木曽を本拠地とし、木曽義仲と名乗った。平家に加勢する中野氏の武士、笠原頼直。新潟県の城主を次々に倒し、長野、群馬、北陸の三県の武士が義仲のもとに集まった。平家の大軍を栗から峠の戦いで破り、戦局を見極めて都に入った。後白河法皇に旭将軍の称号を与えられ、後に征夷大将軍に任命された。しかし、頼朝が送った軍勢により短い生涯を閉じた。義仲と塩尻のつながり。塩尻東公民館長を務めている平林今朝さん。教師を引退後、興味を持った地域の歴史について研鑽を積んでいます。現在は公民館活動の一環で行っている地域の歴史を現地に赴いて説明した動画、ふるさと歴史講座が注目を集めています。今回は義仲の人物像、そして塩尻との関係について聞きました。人の心に残る義仲の人物像。義仲のエピソードは平家物語が主流となっており、その人物像は乱暴な武将として描かれることもありますが、私はそう捉えていません。様々な人から話を聞いたり、自分で勉強をしたりする中で、義仲は争うことや人を裏切ることが好きではなく、民を大切にした人だと思うようになりました。人々の心に残って語り継がれているということは、人や生命を大切にしてきた人だからこそだと私は思います。また、義仲は悲劇の武将とも呼ばれています。これは、落ち延びる際に幼き頃から兄弟のように育った重臣の今井兼平を心配した義仲が、兼平の方を振り返った瞬間に敵の矢に打ち取られてしまったという最後が由来です。このような由来や墓が全国に複数あるという点から、義仲の人情の厚さ、また家臣や民に慕われていたことが伺えます。義仲は兄弟思いで平和を望んだ旭将軍と呼ばれるにふさわしい武将だったと思います。義仲の伝説が残る塩尻。江戸時代で見ると、現在の塩尻町にある塩尻宿には、旅人を宿泊させる旅籠が多く、人の行き来が多い場所でした。同じく瀬場宿も交通の要衝として、人が集まっており、義仲の時代でも塩尻は重要な街道として、立ち寄ることが多かったのではないかと考えられます。また、昔の長野県は農業中心で、仕事量が減る冬場には本をよく読んだとされています。そこで義仲の話に触れる機会が多く、現在まで語り継がれてきたのだと思います。大事なものを形で残す。時とともに、記憶や体力と同じように、建物や物も風化して失われていきます。しかし、大事なものは後世に残していきたい。そんな思いで公民館主事と地域の歴史を映像で残すことにしました。現在、塩尻東公民館公式 YouTube にアップした本数は295本。今後も地域の歴史を引き継いでいきたい気持ちと地域のことを知ってもらいたい思いで続けていきます。 写真が2枚あります。1枚は義仲館にある武将姿の木曽義仲像。もう1枚は徳恩寺にある本を読んでいる義仲像です。写真終わり。義仲の伝説を守り継ぐ。太田の清水編。太田の字は巡り合う開口の字です。塩尻に数多く残る木曽義仲の伝説の中から、宗我の世話にある太田の清水について紹介します。それぞれの立場でそれぞれの思いを、地域の宝を大切に守り継いでいく太田清水組合。義仲の伝説で知られる太田の清水は、水道や井戸がない時代に生活用水として重宝されていました。大切にされてきたこの場所を守るため、清掃や管理を常日頃から行っています。また一昨年には湧き水を受け止める木製の水舟を新調しました。塩尻のふるさとの水20選にも選ばれている太田の清水ですが、知らずに通り過ぎてしまう旅人も多くいます。地域を盛り上げる一つのきっかけとして、多くの皆さんに知ってもらいたいです。自分たちの地域のことを自分たちで受け継ぐ、セバ歴史同好会。自分たちの地域であるセバの歴史が徐々に忘れられていると感じ、今のうちに地域のことをよく知る皆さんから話を聞き、受け継ぎたいという思いがきっかけで、平成13年に発足し、今年で21年目になりました。地域の歴史を伝えるため、また情報交換の場として、会報を作成し、地域の皆さんに届けています。また、街道の交流事業など、歴史に関係する活動も行っています。今後、セバに限らず、遠方の街道についても勉強したいと思っています。宗我のセバ、中山道のセバ宿沿いから少し外れたところに、義仲の伝説が残る、太田の清水という水場があります。この場所は、今に至るまで多くの地元住民が関わってきました。今回は、守り継いできたその思いと伝説について、セバ歴史同好会と太田清水組合の皆さんから聞きました。人の数だけ伝説がある。太田の清水は、義仲が平家を討つべく挙兵したときに、義仲の重臣の今井兼平と巡り合い、兼平が義仲の馬の足を洗ったという伝説が残されています。太田の清水の太田は、二人の出会いを意味すると言われており、セバの太田にも、太いた太田の清水として同じ言われがあります。しかし、どちらの団体も、伝説はあくまで伝説と語り出します。中には、宿場を盛り上げるために作られたという説もあり、セバという名前の由来も、馬の足を洗ったこの伝説が由来という説もあれば、義仲の時代の前から、セバという地名は存在していたとも言われています。と、セバ歴史同好会は続けます。語り継がれてきた歴史には諸説あり、人の数だけ真実や伝説があります。わからないからこそ議論が絶えないんですよね。正解はわかりませんが、残された数多くの伝説が、セバという地域を盛り上げていることは紛れもない事実です。地域住民の誇り、太田の清水の今後。木曽義仲という人物は、セバに住む人々にとっては英雄です。そう語るのは、太田の清水を管理する太田清水組合の皆さん。しかし近年、義仲を知らない人が増えているそうです。太田の清水を知らずに通り過ぎてしまう旅人を見ることも多いですね。地域の誇りであるこの場所を、後世に引き継がれるべき地域の宝として皆さんに知ってもらい、大切にしていきたいです。と、太田の清水の未来に思いを巡らせます。偉大な先輩たちの思いを継ぐ。セバは同好会の先輩たちによって、地域の歴史に関する看板が多数設置されており、多方面から評価されています。 セバの歴史をよく知ってもらうため、セバ区に新しい看板を3基設置予定です。と意気込む同好会の皆さん。相賀小学校でも社会教育の機会があり、案内人として6年生にふるさと学習を行っているそうです。何気なく通ったその場所に歴史がある。自分の地域の歴史を多くの皆さんに知ってもらいたいです。校長室の扉を開けると、相賀小学校の校長室には、旧セバ学校、明治11年建築の屋根に飾られていた今井兼平セバの像が所蔵されています。写真があります。この像は、義仲の重臣である今井兼平が義仲の馬の足を洗っている姿で、松本市旧開智学校の建築者である立石清十が形にしたものです。太平洋戦争終戦の混乱時に万が一のことを心配した当時の校長が、とある民家に預けたこともありました。現在この像は、児童が地域の歴史を学ぶための重要な役割を担っています。インタビュー。相賀小学校4年、片瀬沙和さん、渡航。校長室を見学したときに、先生から像や地域の歴史について教えてもらいました。140年以上も前の像が、今も形や色がそのまま残されていることがすごいと思いました。相賀小学校教諭、原浩二さん。相賀小学校では、ふるさと学習を大切にしています。地域の歴史や地域の人が昔から大切に残してきたものに触れることで、子どもたちの礎となってほしいですね。写真が2枚あります。1枚目、太田の湧き水を溜めている、木製の水舟の周りを7人の男性が囲んでいます。2枚目は歌川広重絵、木曽街道69次に瀬場の図です。瀬場歴史同好会ではこの絵の元は大田の清水から見える景色ではないかと考えています。写真説明終わり。義仲の伝説を守り継ぐ小野神社編。木曽義仲の伝説の中から戦勝祈願を行い、その後の戦いで勝利を収めるなど、多くの伝説が残る小野神社について紹介します。田野目師団会会長、古山圭一さん、上田。残してきたものは永遠に続く。今後果てることはない。北尾の地区で歴史研究の愛好会。田野目師団会の会長を務める古間屋さん。明治43年に始まったその会は、100年以上経った今も歴史探求が続いています。今回は、小野神社と義仲の関係性から地域の歴史について聞きました。伝説と歴史は別のもの。ただ、伝説が町を盛り上げた。小野神社と義仲のつながりは、義仲が持ち人王から平家追討の領事を得て挙兵したことから始まるとされています。横田原の戦いでは、小野神社の神の使いであるお甲が義仲の軍に加わり、成果を上げたという説もあります。中、横田原の戦い、自称寿永の乱における戦いの一つ。千曲川の横田原で、木曽義仲と越後の平家軍との間で行われた、中終わり。義仲は、諏訪や木曽へ向かう途中、崇敬する小野神社に、戦勝祈願をしたであろうと言われています。その後の栗原峠の戦いでは、平家の大軍を破りました。中、栗原峠の戦い。自称自衛の乱における戦いの一つ。平安時代末期に、越中加賀の国の国境にある、砺波山の栗原峠で、木曽義仲軍と平の維盛率いる平家軍との間で戦われた合戦。中終わり。その時の作戦である、数百頭の牛の角に松明をつけて一挙に突入させ、 平家を崖まで追いやり全滅させた逸話は大変面白いですよね。その後、義仲は戦勝を祝い、小野神社に対して領地を与えたり、同じ神社の森、社荘に隣接する弥彦神社では基礎から木を切り出し、社殿を造営したりしたと伝わっています。小野神社御柱大祭の御柱儀についても、弥彦神社の社殿造営の材木と一緒に基礎から切り出し、両神社へ納めたと言われています。また、義仲に勝利をもたらしたとされている牛松明に点火して遷宮祭を行い、戦勝を祝ったとのことです。この中にはあくまで伝説で、歴史として残すには確証が持てないものもありますが、地域ではその伝説をもとに、この地に名を残した義仲を祀るため、現在に至るまで御柱大祭の遷座祭での牛松明を焚く伝統が続いています。このように義仲の伝説と北尾の地区で代々受け継がれてきた御柱大祭はつながっており、地域住民によって現在まで伝統が残されてきました。これはこの先果てることはなく、永遠に続いていくと思います。地域を知って受け継ぐ役目。私が小さい頃は皆生きることで精一杯。地元を離れ、ふるさとのことを聞かれたときに、地域のことを教えてもらう機会があまりなかったことから、答えることができず、不甲斐ない思いをしたという経験がありました。そこからは、仕事の傍ら、自分の家のルーツや、地域の歴史など、現地まで足を運びながら調べてきました。現在は、頼め師団会として、自分が知ったことを余すことなく周りに伝えています。今後も北尾の公民館と連携しながら、ふるさと歴史講座で話をしたり、地域の学校でも課外学習を交えたりしながら、地域の歴史を受け継いでいきたいです。写真が2枚あります。小野神社御柱大祭の遷座祭で、義仲の伝説がある牛松明が焚かれている様子。もう1枚は、誘拐。36合戦28無冠極彩色の浮世絵です。戦いの名も主な武将の名も書き込まれてはいませんが、角に松明をくくりつけた牛の突進から逃げる武者が描かれており、栗から峠の戦いの様子であることがわかります。このシリーズの浮世絵は他に35枚あります。画像提供株式会社プラルト。写真説明終わり。木曽義仲ゆかりの地、塩尻編、その1。本誌には義仲にまつわる伝説が残されている場所が数多くあります。今回は4箇所を紹介します。自願山新年堂足の田。裏山には義仲の鏡岩と呼ばれる岩がある。この岩は遠くからも輝いて見えたことから、木曽路を通ってきた義仲の馬がこの輝きに驚き、豪遊の義仲が落馬したと言われている。長光寺、元町。義仲の母、小枝御前の墓と供養塔が残る寺。永福寺観音堂、町区。永福寺は義仲の子孫である義方が開山、義仲を弔うため建立した寺。本尊の駒形馬頭観音は朝日将軍木曽義仲にちなみ朝日観音と呼ばれている。渡航神社、渡航荒れ神社、町区。義仲が通過した際に戦勝を祈願したとの話が伝わっている。木曽義仲ゆかりの地、塩尻編、その2。木曽義仲の馬の足跡、上こそぶ。こそぶ川渓流の岸には突き出た大きな岩があり、そこには馬が滑って踏みとどまった義仲の春芽の足跡と言われている穴がある。朝日将軍は岩に足跡がつくほどの春芽に乗っていたとされ、その伝説は残されてきました。 その後に溜まっている水は眼病に効くとの言い伝えもあります。木曽義仲にまつわる歴史や伝説については諸説あります。編集後期、語り継がれた伝説をたどっていくと、地域の歴史に心を寄せる人々との出会いが待っていました。地域に残る伝説は関わった人々の心によって作り上げられてきたのです。それは歴史と同様に地域を盛り上げるかけがえのない宝だから、皆その伝説を大切に、時には議論を重ねながら自分の地域のことを後世に伝えるべく任された使命を遂行します。場所を守り継ぐ人、形にして残す人、次世代へ語り継ぐ人、それぞれの形で地域の歴史を未来へと育んでいきます。今回の特集が地域や自分の家のルーツに思いを馳せるきっかけになることを願っています。特集、伝説が蘇る地、木曽義仲と塩尻でした。